以前、詩編9編を見てきましたけども、今日は10編、そこを見てまいります。9編の冒頭には、表題がありまして、指揮者のために、ムテ・ラベンの調べに乗せてダビデの賛歌とありますが、10編には、表題はありません。おそらく10編は9編とともに記されたのではないかとされています。この2つの詩編、9編10編は、主こそイスラエルの王である、そして世界の王であることを証しする詩です。イスラエルは、ダビデ、その前のサウルの時代から、王が立てられていきます。それまでは主が、名実ともイスラエルの王であるとされていたのですけども、サムエルの時代に諸外国と同じように見える王、人間の王を立ててほしいと必要に迫った中で、神様は許し、それを許して人間の王を立てるようにされました。しかしながら王は神様のお言葉に従って高ぶらないようにされ、神様の教えに従って治めるようにと命じられていました。ダビデは王でありましたけれども、真の王は主であると主を恐れて治めた王でした。そしてそのような信仰者の王から神様は、主であり人である王を永遠に立てることを約束して実現されました。私たちも、それぞれ今王様という立場では、あるんですね。主権在民とありますから、私たち各自が、御国の、王座を約束されているんですけれども、それとともにこの国では、一人一人が国を治めるものであるという理念のもとで、政治が行われています。ですから、ダビデと同じようにクリスチャンはこの国の支配者は主であると覚えつつ、自身がこの国に置かれている中で主を呼び求めつつ、正しい裁きが行われるように祈り仕えていきたいのです。人が治めると言ってもそれは不完全で、さまざまな混乱に陥ります。そんな時に主が王であること、主が支配しておられることを覚えて絶望せずに取り組んでいきましょう。この詩編10編の中で特に印象的な言葉、14節と15節を拝読して御言葉を短く見てまいります。詩編10編14節15節、あなたは見ておられました。労苦と苦痛をじっと見つめておられました。それを御手の中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます。みなしごはあなたがお助けになります。悪しき者と邪悪な者の腕を折り、その 悪を探し出して一つも残らないようにしてください。天の父様、どうかさまざまな、支配を、確立しようと争うことが続けられている世の中ですけれども、主を恐れる者として、あなたが真の王であることを覚えて、あなたの御心をこの地上で成していけるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、ダビデがこの詩を、記しました。彼は二代目の王として、苦渋の経験をしましたし、また、祝された王ではありましたけども、自らの過ちを通して多くの人を悲しませた、痛みも経験します。そのことは私たち一人一人が小さいものであっても、同じような経験をするのではないかと思います。その中で、確かに私たちも悪がはびこる世界に生かされていまして、そして、世の中の常として貧しいもの、弱いものが苦しむ世の中ですけども、主に信頼して待ち望み、そして主にある幸いを明かしし、また広めるものであるように、この詩編から見ていきましょう。ダビデは9編でもこの中で歌っていますけど、この10編から主が彼を通して願っていること、彼自身が願い、主が成してくださると信じていることを、この世の中の中に対して祈り、また用いていただきたいと願っている三つのことを確かめます。第一のことは、主が悪いものを裁いてくださるようにと、裁きを主に委ねて自らは主に従うということです。神様は不信仰、また非道がはびこる困難な状況を許しておられます。もう一度きに裁いてしまえばと思うのですけれども、もしそうされたら私たちは救われませんでした。悪しき者は高ぶって主を侮り、悩む者を虐げ、そしてこの世の繁栄を謳歌しています。そんな者たちを主が裁いてくださるように、どんな悪がはびこっているか、弱い者、苦しむ者を食い物にし、餌食にしてしまう悪が、はびこっています。騙すこと、攻撃すること、無視することを通して、そういうことがいろんな、社会に起こっています。そして悪しき者は高ぶって主を侮り、そして食い物にします。そんな者たちが、主に裁かれて自滅するようにと、彼らは自分の誇りとして欲望を掲げています。主を邪魔者として排除します。もちろん恐れることはしません。神の存在を否定しなくても無視しています。ここにありますね、神はいないと。 そして自分はこれからも苦しまない、そう結びでいますけども、終わりの時にどうなってしまうでしょうか。すべての人が死の前に裁きの座に立たせられます。神様は悪しき者を裁いてくださいます。しかしそこに忍耐があります。私たちもかつて信じる前は、神様はいないから頼りにならないから自分でやるしかないと私自身も考えていました。しかし主は忍耐し、待っておられ、そして救いへと導いてくださいました。神様は裁きを御子に与えて救いをもたらしてくださいました。そして今も忍耐して救おうと導いておられます。この主の裁きを私は信じた者として、神様が正義を守る中で一人でも多くの人が悔い改めて信じるように祈りましょう。第二の祈りはそこにつながっていきます。七節以降、悪い者の侮りをやめさせてくださいと記者は裁きについて訴えています。この七節以降、ダビデはどう祈っているか。まず彼らが人々を餌食にしようとすることを訴えています。獅子が隠れ出場で待ち伏せるようにと旧説にある通りです。そして心の中では神様は忘れてると、無視して構わないと、そんな中で彼らは堂々と悪を行っていました。ダビデは裁いてくださいという中で、この13節に、何のために悪しき者は神を侮るのでしょうかという訴えをしています。つまり侮りをやめさせてくださいと、もう邪魔者は消し去れというような自分勝手に祈りをダビデはしてないんです。問題は神様を恐れないことにある。彼らをもう神様は愛して救おうとしておられる。何とかして彼らも神様を恐れるようにさせてください。これが王として立てられたダビデの謙遜な祈りです。もし邪魔な者が、悪い者がいなくなればいいとしてしまうなら神様の義は成し遂げられません。非道を平気で行っているのは神様を知らないからです。私たちはまだイエス様を信じない人たちを思うときに心を痛めますけども、願いは神様を恐れることを彼らが気づくように、恐れなければいけないことを彼らが気づくように祈り、そして明かしすることです。神様は私たち自身にそのようにしてくださいました。滅ぼされるべきだったのに、そのことを覚えて私たちは神の御心、神様を知って侮ることをやめるようにと祈り使いましょう。そして3番目の祈りは、主に委ねる者を助け悪を除いてくださいという祈りです。先ほどお読みしました14節に、じっと見て見つめておられましたとあります。 神様は弱い者、貧しい者を弁護されて、高く引き上げて、悪におごる者を恥ずかしめられます。悪しき者、邪悪の者に対しては、彼ら自身が誇る者を打ち砕かれ、彼ら自身は生かされます。そこに神様の憐れみがあります。神様は悪いものをもう滅ぼし除くことによってではなく、弱いものを助け、そして悪を打ち砕いて、その人の魂を生かすように働かれるのです。それは生ぬるいと言われるかもしれません。しかしこれが神様のご計画です。忍耐です。私たちはそのために祈りましょう。神様は困難の中でも私たちを顧みておられますので、死に信頼し続けるところを求めましょう。そして神様がやがてよかったと、耐えられない試練に合わせず、すべてを最善に導かれます。まず主に信頼しましょう。これが神様の裁きのための道です。そして私たちは周りにいる弱っている方々を愛し助けるのです。同時にこの善をもって悪に打ち勝つことを通して、悪が除かれ、そして一人でも多くの方が救われるように取り組むのです。やがてダビデの子孫は永遠の王となって、この裁きを成し遂げられます。ダビデの祈りはこの救い主の祈りの予表でもあります。私たちはキリストを知っている者として、この神様の正義、主が悪を裁くように、その悪への裁きは、悪い者が侮り、主への侮りをやみさせ、そして信じる者を助け、悪自体を、罪自体を除く、この神様の正義がなされる。これが真の裁きを委ねられた者の裁きですし、そのようになるように、為政者のために、建てられた器、リーダーのために祈り、また自身も国を委ねられた者として、自分に与えられた務めを果たしていきましょう。その時私たちは主と共に、またダビデと共に治めるものとされます。お祈りいたします。天の父様、今困難、そして非道がはびこり、またさらに猛威を振ろうとしている時代です。どうかあなたの御心を覚えて、正しい死の裁きのために用いてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。